沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの沢ポンこと沢谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございます。そして今日が初めましてのあなたも、ようこそ気持ちの旬通信へ。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。人と関わったり、小さな出来事に触れたりする中で、自分の本当の気持ちに気づく瞬間の大切さを感じてきました。番組名の気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの心は季節のように静かに、でも確かに変化していきます。嬉しいこと、もやもやすること、そのどれもが今のあなたを映す大切な気持ちです。この番組では、そんな日々の心の変化にそっと耳を澄ませながら、自分の本当の気持ちを見つめ直すヒントをお届けしますね。今日もどうぞ最後までゆったりとお付き合いください。本日のゲストは、元社労士でエグゼクティブコーチの永井陽子さんです。専業主婦から再び社会に踏み出し、現在クリスマスまでに100人インタビューに挑戦中。そこにあるのは、生き直しのプロセスを何度も経験してきた物語がありました。今日はその生き方の裏側とこれまでの歩みをたっぷり伺っていきます。今日のゲストの言葉が、あなたの次の一歩を優しく後押ししてくれるかもしれません。この後すぐ お伝えします。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。永井陽子さんです。どうぞ。
皆さんこんにちは。元社労士のエグゼクティブコーチ、永井陽子と申します。よろしくお願いします。
はい、陽子ちゃん、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとドキドキしてます。
なんか柄にもないですね。いつもの陽子ちゃんでお願いします。
でお願いいたします。
はい、陽子ちゃんとこう出会ったきっかけもちょっと遡ってみたんですけど、まだですね、たった2年ぐらいなんですよね。
でもなんか濃い2年な感じだね。
そうですね、キャリア支援界隈の、養成、とある養成講座、ライフキャリアプロフェッショナル養成講座、通称 LCP 養成講座という講座の同じ、5期生で、はい、2年前に出会ってしまいました。
出会ってしまいました。
はい、そこから本当濃い2年間を一緒にこう過ごしてきて、本当に楽しい2年で、さらにこの先もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでは、早速自己紹介からお願いしてもよろしいですか。
はい。ありがとうございます。はい、改めまして、永井陽子と申します。栃木県宇都宮市出身で、大学の時に東京に出まして、20年間世田谷に住んでいたんですけども、また生まれ故郷の宇都宮に戻って、おります。どのぐらいまで行ったらいいかな、自己紹介。
住所で言わなくていいです。はい。はい。今日も宇都宮のご自宅から、遠隔でね、はい、私も、東京の自宅から遠隔でっていうところで、はい、はい、距離感を感じさせないトークをお届けしていきたいと思います。
お願いします。
はい、ちょっと冒頭に陽子ちゃんの紹介として、100人インタビューっていうところをお伝えしたんですけれども、 100人っていうふうにリスナーさんもちょっと思ってるかもしれない。なんで100人インタビューするようになったのみたいな。なのでこう、はい、今のそのインタビュー活動にこう至るまでのなんかきっかけとか、こう思いとかがあれば教えていただきたいんですが。
はい、はい、ありがとうございます。私去年の2月に社労士法人を退職して、その後エグゼクティブコーチで独立をしたんですけれども、うん、お客様はもう経営者の方がほとんどなんですね、うん、でその中で、経営者の方ってなかなか思いを言語化することとか伝えることとかがなかなかできない方とかも多かったりして、で私の中でいろんな方とご縁で、ね、関わらせていただいて、やっぱり思いは世界を変えると思ってるんですね。でしたら私は自分が得意なもの、独立するときに自分が得意なものって何だろうって考えたときに、はい、もちろん社労士でありキャリコンでありそういったもののスキル技術面っていうのは専門家としてあるんですけども、うん、それ以外にインタビューっていうのをずっと生涯通していろんなフェーズでやってきたなっていうことを思い出しまして、じゃあインタビューという形で経営者の方の思いを引き出してそれを世の中に広めていきたい。で実は100人っておっしゃいましたけど、最終到達は1000人なんですよ。
すごい
1000人が目標なんだけど、まず第一弾として今度のクリスマスまでに100人をちょっと実現したいと思って、
はい、
知り出しました。
はい、100人でもクリスマス、今ちょうど10月の半ばぐらいに収録してるんですけど、もう3ヶ月ないっていうところではありますが、100人だから毎日インタビューするような、いや毎日でも足りないのか、
足りない。
あ、すごい。
本当にデッドヒートを11月12月に繰り広げる予定。
なんかクリスマスにはなんかこうどうなっていたいとかっていう自分もこうイメージできたりしてるんですか？
はい、ありがたいことにすごく応援してくれる仲間たちがいるんですね。で、その方たちと一緒に、まあ、クリスマスのアドベントカレンダーじゃないですけども、あと何人みたいな感じで秒読みをしていって、25日に到達しました、やったねって言って、
はい、
みんなで喜んで、お酒飲めないですけど祝杯をあげたい。
祝杯。ノンアルで祝杯を。
ノンアルで祝杯をあげたい。
はい。ぜひ私も応援者の一人なので、はい。
もう心強いです。
はい。じゃあなんかその自分のじゃあ強みがこうインタビューすることだっていうこうなんかこれがこう強みっていうか自分の軸だとこう感じた瞬間みたいな時って何かあったんですか？
本当に、まあ、私はキャリコンですからお客様のクライアントさんの内製とかも一緒にやったりしますけど、自分をやった時に本当にもう純粋に何が得意かなと思ってきた時のを、うん、やっぱりコーチなのでコーチは問いを与えて問いかけから対話で相手の思いを引き出すっていうものをやっていたんですけども、それは社労士の時も一緒だしキャリコンも一緒だしでやってた時に、インタビューはでも本当に高校生とかからなんかいろいろやっていて、多分もう大学の時はミスキャンパスコンテストっていうのを主催する方のサークルに入ってたんですけど、なんか大学1年生の時はその当時の日テレのアナウンサーの小倉淳さんだったりとか、2年生の時はチェッカーズの高木さんだったりとかダブル司会みたいなのやって、そこでもインタビューをして、なんかフェーズでいろんな方のインタビューをしてきたなっていうのを気づきまして、やっぱりほらキャリコンでもすごい必要なね、この深掘り、はい、っていうので、あ、そこはやっぱり私の得意なところで、で必ず話した人はやる気になったりとか前向きになったりとか、うん、気づきがあったりっていうのはあるので、こういった形で人様の役に立てるんだなっていうのに気づきました。
すごいなんかキャリアが違いますねインタビューアーの
長く生きてきたんでね
それは私も負けません生きた年数はあと東京にこう住んでいた時代もあり、今宇都宮に住んでいるっていう時代もあり、こうご自身のこう過ごしてきた時間っていうのは、こう専業主婦からこうフリーランスっていう今至るまでっていうところもあると思うんですけど、なんかその当時のちょっとエピソードも何かあったら、今の活動につながるとか、 はい、
活動につながる、そうですね、まあ、それぞれの社会人時代、20代は大手企業で働いていて、それも人事とか社長秘書とか、うん、やっぱりその経営の近くにいたっていうのもありますし、出産して、長男出産して専業主婦になったんですけど もうその当時は世田谷区で都会でもう完全オンオペです。もう夫はワークフリック、月100時間200時間って昭和の働き方をしていたので、完全ワンオペで誰も知らない状態で、スマホとかそういうものもない、情報もないっていう時代に子供さんにいるんですけども、そこを育っていていたので、もう本当に覚えてないぐらい30代は、でしかもやっぱりその働いてる人がキラキラしたりとかね、憧れて見えたりとか、自分自身の自由なお金も自由な時間も自由な思いもなかったので、本当に暗黒時代って呼んでいて、パートナーシップもどんどん悪くなっていったし、で子供もちょっと発達障害の件があったりとか、体が弱かったりとかっていうのもあったので、でもその中でそれを超えていくことで、すごくまあ、40代になってからコーチングに出会うんですけども、そこですごいパラダイムシフトが起こって、自分がそう苦しかった原因ってこれなんだっていうのが、気がついてから本当世界がパーッと広げて見えて、まあ、それからもいろんなことがありつつ、その社労士としても経営者の方といろいろ対話をしたりとか、あと自社の中の人材育成とかしていく中で、なんか全てが血肉になっているというか、コンサルとかの仕事とかってありがたいことで、経験が全て財産になるので、もう全てひっくるめてお役に立てる自分に今なってるなっていう、ありがたい。
なんか多分当時、今すごく美しく言語化こうできているけれども、その30代とか子育ての時代の時って、まだそういう気持ちを表す言葉っていうのも、もうなかなか出せなかった時期でもあったのかなって思うんですけど、なんかそのインタビューで、こう、他の人にその言葉を届けようっていう、なんか、なんていうんですか、逆に自分にインタビューってわけじゃないけど、自分に向き合って、なんかそういう言語化ができるようになったようなイメージなのかなってちょっと感じたんですけど。
そうですね。実は40歳でこちらの宇都宮に引っ越してきて、で、子育てがちょっと落ち着いた時期に、ちょっとフリーランスで女性のコンサルティングっていうような形でご支援をしてたんですね。で、その時に毎日、1年半毎日ブログを書いてたんですよ。でやっぱり読者さんのお役に立つような情報をお届けしたいというので、私も勉強しながら毎日投稿しているっていうのを続けていたら、その時にやっぱりコーチングだったり脳科学だったり心理学だったりいろんなものをやっているうちに、本当に知らず知らずのうちに自分自身に問いかけていた。自分自身をすごい内省してた。それで、自分自身になかったいろんな固まっていたものだったりとか、重くのしかかっていたものに気がついたっていう感じですね。
なんかこう読者のためにと思っていた発信がいつの間にか自分と向き合う時間になっていたみたいな感じですかね。
おっしゃる通りで、自然にセルフカウンセリングをし、セルフコーチングをし、みたいな時間でハッて気がついて、その時自分でもびっくりしまして、これだったのかって、自分がこれだったのかって気がついた時は本当に転換期でしたね。
なんか結果的にこう自分を救う言葉になっていたみたいな。
そうです、そうです。
まさにこう自分を生き直すきっかけが、その当時の時間の過ごし方っていうことですかね。
そうですね。もう本当に自分はずっと置き去りだったので、はい、多くのママさんたちとかそうだと思うんですけど、僕が一番、子供が一番、夫が心地いいものがあって、そこばっかり優先して、自分はいつも後回しになったっていうところがあったので、やっぱり自分がね、満たされないと人に本当の愛は振りまけないし、に長い長い、ね、気がつく人は早い30代も気づくと思うんですけど、私は遠回りして今やっと気がついた。
じゃあちょっとこの後ちょっとジングルを挟んで、こう陽子ちゃんが人のこう話をこう引き出す力の背景っていうのは、やっぱりその長年過ごしてきた時間の積み重ね、まあ、心の痛みだったり葛藤だったりっていうところ、まあ、心の揺れもこう一緒に歩んできたっていう道なのかなってちょっと感じました。 また後半はその揺れながらもまた歩んできた道を一緒にちょっとたどっていきたいと思います。どうぞ引き続きお付き合いください。
はい、
後半も陽子ちゃんとお話を進めていきます。なんかこう前半でパラダイムシフトが起きたって言ってたけれども、なんかそれを言葉に表すなら どんな言葉になるんですか？
言葉というか、そのパラダイムシフトっていうのが、そのさっきも言ってその重くのしかかっていたものがもうクリアになったって言ったと思うんですけど、はい、その重くのしかかっていたものっていうのは私にとっては父だったんですね。この幼少期からすごく厳格で、昭和の価値観を押し付けてくる父だったんですけど、その父の価値観、父が持っている女性像っていうものに私は一つも合致しないわけですよ。そう、学校では田舎だったので勉強もできるし、運動もできるし、外ですごく褒められているんだけれども、やっぱり家庭でその父には褒められたことはないし、どちらかというと勉強できる私は価値がないって言われてきていたので、そういったものがやっぱりずっとあったので、何かするときに立ち止まってしまって自信がなくなるっていうのは全部その幼少期の、それがダメなんだと思っていたものがずっと何十年も引きずってたんだなっていうのは、
なんかこう、あれですかね、女に学問は不要みたいな、なんかそういう価値観でこう生きづらさを感じてたっていう。
そうですね、あと家庭的であれとかね、そういうのもあって、でも私は専業主婦なのに、実は家のことも好きじゃないんですよ。もう家事全般が好きじゃない、ってなると、本当何一つその父がいいと思っていたものは持っていなかったので、知らず知らずすごく自分の中に重くのしかかってたんだなっていうのに本当気づきました。
じゃあそこからこう心が解放されたっていうパラダイムシフトが起きたってことですかね？
そうですね、もう、私は私でいいんだっていうのが、
いい言葉、私は私でいいんだ、深い。
そう、ついついね、なんか中には仕事もバリバリ、家庭も家事もバリバリっているじゃないですか。私は専業主婦、仕事もしていない、で家のことも好きじゃない、本当にもう何もできなくてと思ってたけども、そういうものも手放せて、私は私でいいんだって、私ができることをやればいいんだって、
周りからもね、なんかこう仕事も家庭も子育ても全部やらなきゃ、やらねばみたいな感じでね、自分で自分にこう鎖をつけていっちゃったりしたり、だけど自分のままで、私のペースでいいんだよっていうところですよね。
無理なものをね、なんとか追い求めようって言っても苦しいだけ だし、そこをなんか認められるようとか、もうそもそもそう感じてしまった原因が分かったので、
あれですね、雪解けですかね。
かっこいいですね。
雪解け。
宇都宮雪降らないけど雪
解け。心がこうさーって、溶けていく、ね、落ち着いていく、なんか心地よくなっていくみたいな、そういう経緯があったんですね。なんかやっぱりそこが陽子ちゃんのこう強さだったり優しさだったりするのかなって感じがします。
ありがとうございます。やっぱりそうですね、傷ついたりとか悩んだりとかっていうのも、だから子育てもすごく大変だったので、長男不登校になったりとかいろいろあったので、でもだからこそ成長ができたし、私も幅広くものを考えたり受け止められるようになったし、そういういろんなことがあったからのおかげだなと今でも、
なんかこうそこから気づいてからさらにこう生き直してるっていうか、この間事前の打ち合わせのところで言ってたのは、こう作り直しっていう言葉もとしても表現してたと思うんですけど、なんかそこがこの現在挑戦中の100人インタビューにもこうつながっているのかなって気もするんですけど、そこはまたちょっと違いますか？
いやでも正直もう子供も3人全部手が離れて、
うん、
もう穏やかな生活で何もしなくてもいいっていうことも選択できると思うんですよ、
うんうん、
だけどやっぱり何か人の役に立ちたいし、私が今までその生きてきて感じてきたことでお役に立てるのならば、
うん、
どんどんどんどんまだチャレンジもしていきたいし、
うんうん、
っていうところでやっとその自分を認められたから自分の得意なもんなんだろうっていう思考にもなれたし、
うん、
でまだまだやっていくぞ、人生100年生きちゃうので今まだまだこれからもいけるぞっていうところでチャレンジに一つ一つ取り込めてるんじゃないかなと思います。
そうですね、あと60年ぐらいですかね。そこはちょっと計算違いますか。あ、じゃあなんかそのインタビューっていうところもこう、陽子ちゃんはどんな思いを込めてるんですか？
はい、そもそもインタビューに限らずセッションでも、うん、コンサルでもベースは一緒なんですけど、本当に目の前の方にもう好奇心があるんですよね。目の前の人を知りたいって思いがすごくあって、それから自然に出る言葉なんですけども、その対話からそうすると相手の方もふっとした、ね、言葉だったりとか気づきだったりとか出てくるっていう感じなので、それをインタビューの中でも引き出したいですし、
うんうん、
それを皆さんにもお届けしたいっていうのがあります。
引き出したい、なんか、うん、なんて言うんでしょう、その相手を通してまたさらに自分を知るみたいな感覚もあったりするんですか？
あんまり考えたことはなかったですけれども、うん、でも相手を通してというか、相手から例えばそのよくその質問問いをかけた時に止まる瞬間ってあるんです。だいたい気づく前で止まるんですけど、
はいはい、
止まった時にすごく今までもインタビューだったりとかその面談をたくさんされた方が、
うん、
止まって、あ、こんなこと考えたことなかったですねとか、
大
きな人みたいに言われた時に、あ、もしかしたら私はこういうことができるのかなっていう、なんか気づいたり自信になったりとかすることもあったりはします。
気づかせる力みたいな感じですかね。
なんですかね、あんまりそう引き出してやろうとか気づかせる、意図的には全然ないんですけども、結果そうなるみたいな感じなので、うんうん、とにかく目の前の人を知りたい知りたいっていうだけで私は対話をしてるだけなので、
すごい問いかけのプロ。
ありがとうございます。
じゃあその今チャレンジ中のその100人インタビュー、まあ、1000人にこう続いていくプロジェクトっていうところですけれども、なんかこう告知とかお知らせしたいこととかはありますか？はいはい、ぜひこの場で、
はい、ありがとうございます。その1000人インタビューはオンラインでねやらせていただいているんですけども、うん、それをプラットフォームのホームページ上に載せますので、そちらを皆さんも自己 PR だったりとかもう自己紹介でご自由に使っていただいていいので、まずそちらを読むとご自身がすごい自信を持てるんですよね。これ私副次的な効果だったんですけど、うん、文字テキスト上になったものを見て自分はできるんだやってきたんだっていうすごい自信になるので、
うん、
それを感じていただいてどんどんどん発信に使っていただきたいので、もう少しでも興味ある方はもう私の Facebook だったりか長井陽子でやってるので、はい、Facebook とかで声をかけていただければと思います。
あ、はい、じゃあ Facebook、 あとインスタ、はい、あとはそのインタビュー記事が載っているストーリーっていうサイト、
はい、
私の番組ホームページや私の SNS にも掲載させていただきたいと思います。はい、あとなんか今後こう考えてるみたいなこととかはありますか？
そうですね、まず今インタビューと経営者の方の伴走支援をしていきたいというのが当面の目標なんですけど、うん、その先にあると最終点っていうのがやっぱり私自身がずっと遠回りしてスタートしたのも相当遅いんですよね。だけどもいつ始めてもいつからでも人生は変えられるし、
うん、
成功したり彩りがよくできるんだろうっていうのをお伝えしたいと思ってるので、うんうんうん、まあ、そういうコミュニティを作ったりとか書籍の出版もしたいとは、
うん、
永井さんできたんだから私もって思ってくださる次からね後から取る妹さんたちの力とか支えになったらいいなと思ってます。
もう口に出したら叶ったも同然ですね。
叶っちゃった。
すごい。なんか、スタート、何度もっていうか、スタートって一回だけじゃないんですよね。何個もスタート切れるっていうのがね、同時にも進行できたりするしね。
そうなんですよ。はい、キャリア理論で、ナラティブストーリーっていうのがあって、うんうん、まあ、よく皆さんが知ってるだと、コネクティングドッツ、スティーブ・ジョブの言葉があるんですけど、いろんな点が散在していて、その時は無駄だったりとか関係ないと思うものが、いつか線となってつながっていくっていうことの繰り返しなので、とにかく点を、いろんな点を増やしていけばいいと思うんですよね。
うんうんうん、
それが後でストーリーになって変わっていくので、何度でも何度でも。
何度でも何度でも。ドリカムですか。本当そうですよね、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、だんだんいいお時間になってきたので、一旦ここで、エンディングに移っていきたいと思います。
夢の種。
では、陽子ちゃん、今日はいかがでしたでしょうか。
なんかですごく楽しかったし、サーポンの何でしょうね、問いかけに、うん、術にはまったみたいな。
術
いい時間でした。ありがとうございます。
なんかいつもインタビューしてる側で、今度インタビューされる側っていうところ感じ
て、ね、そうなんですよ。
ちょっと不思議な感じですか。
私基本聞き戦なのでうんうん、うん、聞くことは得意なんですけど、聞かれることあんまりないので、はい、ちょっと丸裸的な。
はい、ありがとうございます。なんか今日は陽子ちゃんのリアルなこうストーリーからこう生き直すとか、何度でもこう自分の人生を取り戻せるっていうことはどうなのかっていうところ、なんかたくさん気づきをいただきました。はい、本日のゲストは永井陽子さんでした。陽子ちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは最後に私から一言お伝えしたいと思います。今日のこうお話を通して感じたのは、こう生き直すっていうのは今日のキーワードだったと思うんですけど、こう過去をこうやり直すっていうことじゃなくて、多分今の自分をこう受け入れ直すっていうことなのかなと感じました。なんかこう時の選択もこう遠回りに見えた時間も、なんかこう誰かにうまく伝えられなかったみたいな気持ちも、全てがこう今の自分をこう形作っている。でこう過去をこう否定、あの時なんでこうしちゃったんだろうみたいな感じでこう否定するんじゃなくて、なんかそうだった私もこう丸ごとこう抱きしめるような、なんか陽子ちゃんのお話を通してそんな印象を受けました。それでこうもう一度自分の人生を自分の手にこう取り戻していく、なんかそれが陽子ちゃんの言う生き直すっていうことなんだなと思いました。きっと私たち一人一人の中にもこう同じように、生き直す力が眠っているのかもしれません。うまくいかない日もこう立ち止まってしまう日も、なんかそのすべてが次の一歩につながるこう準備期間なんじゃないかなと思います。だからこそこう焦らずに、比べずに、今のこう自分をそっと受け入れてあげたい。今日の陽子ちゃんのお話が、私もまたここから生き直してみよう、なんかそんな小さな勇気をリスナーの皆さんに届けられていたら嬉しいです。もし私や、ゲストさんへの感想や応援メッセージがあれば、夢の種の、放送局の私の番組ホームページからぜひお気軽にお寄せください。一言でも励みになります。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。